聖書を読み致します。聖書は6ページ、新約聖書6ページ、マタイによる福音書第4章の23節から25節です。新約聖書の6ページ、マタイによる福音書第4章の23節からです。お読み致します。マタイによる福音書第4章の23節から25節、イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうして、ガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。以上です。先週のあの土曜日は、ここで、落語の会をですね、いたしました。まあ、朝9時ですね、落語の会をという。まあ、土曜日の朝から落語ではないんですけども、これはアメリカのロサンゼルスのハンティングトンビーチのですね、教会の方々、またその地域にある方々で、日本人のですね、方々に向けてのですね、落語の会でした。まあ、コロナ禍以降、Zoom っていうのがですね、だいぶ用いられてきまして、多分この Zoom があるからですね、こういうことが起こるんだろうなと思います。まあ、コロナ禍の中でですね、日本の方々がずっと家に閉じこもっていて、まあ、やっぱり外国でですね、日本人として暮らすという、そのコミュニティで会えないとかですね、つながれないというのは大変なことなんだろうなと思います。まあ、そこで教会の方々がですね、そういう人たちの家庭にお笑いを届けようというかですね、元気になろうという、そういうことで、ご依頼がありましてですね、つながりを通して落語の会をですね、させていただきました。本当に楽しかったです。面白かったです。こういう奉仕がですね、できたのは良かったなと思いますし、またそれが終わった後にですね、ハンティングトンビーチにですね、その落語家の方のファンクラブができたそうでですね、皆さん本当に喜んでくれたんだろうなと思います。この人の話を聞きたいとかですね、この人のですね、話を聞いて良かったとか、そういうふうにですね、言われることは一番大切なことですし、落語をやられたハイジさんにとってもですね、自分のファンが増えていくっていうのは、それはそれでとってもいいことなんだろうなと思います。要するにですね、この人の落語を聞きたいというですね、ファンが増えていくこと、それがですね、一つ教会のですね、成長にもつながっていくんだろうなと思います。で、今日はイエス様のですね、活動の開始の模様が、記されています。その最初にあるのがですね、おびただしい病人を癒すことでした。この評判を聞きつけて、大勢の群衆がイエスのもとにやってきたとあります。イエス様の宣教の活動というのは、御言葉を教えること、福音を述べ伝えること、そして癒すことの3点にまとめられています。集まってきた群衆は、地域性はですね、かなりオーバーな表現だと思います。ガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こうが、その当時この表現からすると世界中の人が集まってきたということとして考えられてもいいかなと思います。それぐらい多くのですね、人たちが来てイエス様にですね、従っていった、そういうふうに書いてあります。これっていうのはイエス様が福音を述べ伝え、そして教え、癒す、そのことの評判を聞きつけて、たくさんの人たちがイエス様と出会ってイエス様のファンになっていったんだろうな、そのようにも思うのです。大手子ども服メーカーのですね、社長さんが書いたエッセイみたいなのがありまして、その中でですね、言ってることは何かっていうとですね、社員にですね、あなたのファンを作りなさいっていうのがですね、そのメッセージの中心だったなと思います。働く本人の自覚さえあれば、ノルマやマニュアルは不要、サービス産業というのは人が全てなんだ、そして人を管理するというのは不可能なんだというふうにですね、そのエッセイには書いてありました。確かにそうだな。で、大切なのは何かっていうと、内面だ、あなたの内面、つまり心、 せっかく子供にですね関わる仕事をしているのだから内面を大事にしなさい、あなたのアドバイスを受けて買いたいと思われる社員になってくださいという、おーと思いながらですねそれをですね、読んでいました。まあ、まとめて言うとですね、あなたのファンを作りなさい、あなたから買いたいですね、あなたのアドバイスを受けたい、あなたが言うことにですね私はですね耳を傾けたいという、そういうふうなですね、売り手になりなさい、それがですね、この会社をですね、この世に必要なものとしていくことなんだという、そのようなですね、ことが書いてあって、教会もですね多分同じなんだろうなと思うんですね。この教会に行きたいとか、この教会でイエス様の御言葉を聞きたいとか、この教会で礼拝をしたいとか、そういう教会でなければやっぱりならないんだと思うんですね。この教会には行きたくないとか、この教会には行ってもしょうがないだろうな、ではなくてですね、逆ですね。どうしてもですね、この教会に行って、今日はこの教会のですね、御言葉をですね、みんなでお祈りをし、賛美歌を歌えて、そして1週間を始めたいというような、そういうですね、教会になる。そう思うとですね、広島ルーテル教会も、他の教会もそうですけど、どれだけのファンがですね、その教会に集っているかということだと思います。教会に来るメンバーはですね、少ないかもしれないですけども、しかしそれを通してその周りにですね、どれぐらいのですね、この教会のファンを作ることができるかという、そのことをですね、少し考えていきたいなと思います。イエス様はですね、イエス様のですね、従っていくって、イエス様の話を聞きたいとか、イエス様にですね、出会いたいっていうファンっていうか、そういうのをたくさん持っておられたんだと思います。私たちですね、教会もですね、この教会から神様の御言葉をいただきたいという、そう思われる存在としてこのように成り立っていくことができるかという、そのことをですね、私たちは常に問われているかなと思います。このノルマ化、これはコロナ禍の中にあってですね、この教会のですね、この礼拝で命のですね、御言葉をいただいて元気をいただきたいっていう、そんなことをですね、去年1年してきただろうか、そんなことを悔い改めながらですね、今週も過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今私たちの生活する中にたくさんの思い、悩み、苦しみがあります。しかしあなたからいただく御言葉によって生きることができるように、そしてその御言葉をこの教会から聞くことができるようにどうか導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にで守ってください。また谷森幼稚園、ルーテル保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我を患い、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が寄り添ってくださって、あなたからしかいただくこともできない御言葉で癒し、導いてください。今週も私たちに与えられるものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。